郵便切手。著者、宮本百合子。翻訳者、宮本陽子。これまで郵便切手というものは、私たちのつましい生活と深いつながりのある親しみ深いものであった。三銭の切手一枚で封書が出せた頃、あの薄桃色の小さい四角い切手は、都会に暮らしている者に故郷の便りを、田舎に住んでいる者に都会の生活の物語をもたらす仲立ちであった。私の子供の時分には、台帳に一枚ずつ切手を貼ってゆく郵便貯金のやり方があった。一日に一銭でも二銭でも切手を買って貼り付けていって、台紙がいっぱいに詰まると郵便局へ持ってゆく。そんなやり方であったように思う。その頃は、十銭の郵便切手を買うことは、一年のうちにめったになかった。十銭の切手は、外国郵便に使われたのだから。どんなうちでも毎日外国へ出す手紙はなかったから。3銭が4銭になり、7銭になり、10銭になった。切手の値段はいつも物価の値上がりの一歩ずつ後を追って高くなった。封書へ貼る1枚の切手の値が上がることは、すでに生計費がその幾相倍かの率で、高値になっていることを示したし、同時にそれは日本の権力者たちが、ますます内実の苦しい勝ち身のない侵略戦争を押し広げていったことを示したのであった。三銭で手紙が出せた時代は割合長かった。四銭になってから七銭になり十銭まで上がったのは、最近数年の短い間のことである。獄中に家族の誰かを持っていた人たち、そして家族の大切な誰かを出征させていた人たち、その人たちにとっては郵便切手が実に特別な意味を持っていた。出征している人々と家族との間の幾千里をつなぐ愛情のよすがの便りは郵便であったし、獄中と外との生活は切手を貼られた郵便でやっと交通を保ち続けた。獄中で封緘が買いにくくなってから、私は友達に頼んだりして封緘を買い集めてそれを差し入れした。買った当時はその封緘に印刷されていた4銭で済んだものが7銭になって、別に切手を貼り添えなければならなくなった。2銭のはがきに1銭足さなければ役に立たなくなった。そして1銭の郵便切手というものが珍しく毎日に必要なものとなってきたのである。今からちょうど3年ばかり前のことであった。郵便局の窓口で10枚ばかり1銭切手を買った。はいと若い女事務員に出された切手を見て、私はあらと思った。その1銭切手は私の視線を引きつけた。これまで日本の切手の図案といえば、飽きもせず乃木大将、東郷大将一点張りで、少し変化したと思えば、その頃の四銭には格別美しさもない議事堂の絵がついていた。ところが、その一銭切手の模様は、農夫の働いている姿であった。菅笠をかぶり、尻切りの働き着を着た男が、鎌を持って田んぼの中でかがんで稲を刈り入れている。脇に同じように菅笠をかぶり、また引き履きの女が、刈られた稲を束につかねている。茶色の地に白で比較的細かな男女二人の農夫の図案がついているのであった。米というものが日本では大体みんな食べているものという心安い食物から、だんだん不足な食料、増産のいる主食、配給不足の命の綱、闇米と恐ろしいものに変わりつつあった時期である。その時期に日本で初めて農民の勤労姿が郵便切手の上に写された。大日本帝国郵便と印刷され、天皇の紋章が真ん中についていたその下に、男と女で働く農民の図案がある。一言に言い表しきれない思いがした。一銭という銭の単位は数千万の金額の土台である。何百億という狂気めいた予算が丸呑みされて戦争は進められたのだが、 その数億にしろ、現実には一銭なしに始まらないのである。字面を万単位にしたいかめしい政府の計算にしろ、一円は百銭である。という子供がまず覚え始める勘定の基礎に与えられているのである。その隠れていても消すことのできない経済の土台の一線の切手に、男女二人の農民の群像が現れたことは、なんと意味深いことだろう。この絵は、奥の根拠が一線である通り、日本の社会生活の土台にあるのは農民であるという事実を語っている。一銭の通り目に立たず、なんだ一銭と扱われ、しかもそれがなければ万も億も成り立たない非常にどっさりの一銭のような日本の農民。しかもこの小さい四角い切手の面積に、わざわざ男女二人の働く農民を描き出したのはなぜだろう。戦争は農村から働く人手を奪った。女も働かなければならない。日本の勝利のため、天皇のために、女も前よりもっと働け、そう強調されていた時だった。それゆえ、図案には、農民に食料増産させるために、切手の絵に、各からは、女も入れて描いたのは当然のことであった。この切手を手に取って、しみじみと眺めながら、私は昔から今日までお上のものというものはどうしてこういやらしい見えすいたことをするのだろうと思った。徳川時代、水戸黄門が一粒の飯のこぼれさえもったいない、お百姓の苦労をしのべとやかましく拾わせた。これは有名な話だが、黄門はじめ徳川の農民に対する政策は生かすな殺すなで一貫していた。これは支配の鉄則とされていた。心のしっかりした農村の人々は、今日のこの一銭切手を何と見るだろう。私はそう思って、丁寧に四銭の封緘に貼り添えて獄中に送った。四銭の切手は議事堂、次の二銭は乃木大将、三番目の一銭はその農民たち。日本のある姿がここに縮図されていた。ところがほどなく、私たちはまた新しい図案の一線に巡り合うこととなった。その一線に登場したのは、若い勤労婦人の三分身像であった。白い布で頭をくるみ、作業服に白いカラーを見せ、優しくしっかりした横顔を見せている円形には、何か工具らしいものが覗いている。女子の能力は男子の70%以上である。近代重工業にもふさわしいと言われて、女子の技術補導書があちこちに作られ、女子整備員のオバーオール姿が婦人雑誌に出された時代である。これも一線切手であることを私は忘れられなく感じた。男子が戦争の犠牲として引き出された後、日本の人口は女子の増大をもたらした。生活の支え手は女となった。戦争の道具の作り手として女が駆り出された。どちらの意味からも女は生きるために働かなければならなくなった。その時、日本の忍耐強い農民と共に辛抱強い日本の勤労女性は、一線切手の絵の中に白い布をかぶったその働き姿を表したのであった。繰り返し繰り返し眺めて、私はそれも獄中への封緘に貼った。ここにまた一つの日本の縮図があった。さて、今日、私どもは、もう10銭でも20銭でも手紙は出せない。30銭乳用である。このことは、物価がどんなものかということを十分物語っている。二人の男女の農民のついた一銭切手、若い働く婦人の横顔のあった一銭切手、二つながらどこでどう使われているのだろう。ともかく私たちの目の前からそれらは消えた。女は家庭へ帰れ。そう言われる時が来て、働いていたあのおびただしい女はみんな切手から抜け出して、生計上の必要というものも荷物にまとめて家庭へ帰ったというのだろうか。全国で750万人を失業させようというその第一の白羽は、350万の女子、青年従業員に立てられている。 さらに行政整理では200万人の失業が出るだろう。軍需保障の打ち切りでは100万人が職を離れるだろう。新聞はそう報じている。一方に労働調整法ができかかったりしているが、金融資本を守るための失業は誰にとっても脅かしの影となっていて、勤労大衆は全く主権在民を実現して合理的に生産関係を独占から解放しなければ生きていけないところまで来ているのである。その今日、私たちが手紙に貼る切手の模様は何だろう。宮島の海の中の鳥居が書かれている。妙義山がある。観光日本のポスターが縮められて出てきている。その上、7銭と2銭の切手とは昔のままの東郷乃木で、国際裁判をからかっているように見える。私たちには私たちの気に入った図案の切手が欲しい。そう思うのは、今日の現実の中で決して私一人ではないと思う。1946年10月11月。定本、宮本百合子全集第16巻、新日本出版社。1980年、昭和55年6月20日、初版発行。1986年、昭和61年3月20日、第4刷り発行。定本の親本、宮本百合子全集第12巻、川出書房。1952年、昭和27年1月発行。初出、労働者。1946年、昭和21年10月11月合併号。